さて今週のザ・コーチユニバーシティクラブは、来週の日曜日に開催されます第16回青少年のための科学の祭典コーチ大会についてということで、今日は教育学部人文社会科学系教育学部門の原田哲夫先生、そして中条満先生にお越しいただいてお話をお伺いしていきます。お二方、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この青少年のための科学の祭典というのは、そもそもどのような目的で開催されるんでしょうかね、原田先生。
はい、これはいわば科学のお祭りというか、まあ、そういうところで、はい、キーワードとしてはですね、まあ、原体験と、それから、まあ、知的好奇心というか、はい、まあ、ちょっと難しく聞こえるかもしれませんけれども、とにかく最近子どもたちは、まあ、ゲームで盛んに遊んでいたりとかですね、まあ、バーチャルというか、まあ、なんか体を動かして、まあ、経験するということがなかなか長くなっておりますし、もちろん学校でもですね、理科の時間があって、先生方非常に素晴らしい授業を日々されていると思うんですけれども、やはり学校というと、まあ、成績とかですね、それから受験とか、どうしてもそういうものに縛られちゃって、まあ、本当に遊び感覚で楽しむということはできないわけですよね、
はい、
でこの我々のこの祭典というのは本当に楽しむというのがキーワードになっておりまして、いろんなお店が広い空間のところで展開されていましてですね、はい、触ったり匂い嗅いだりとかですね、作ってみたりとか、まあ、とにかくただですし、まあ、存分に楽しめるというか、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、普段のその原体験不足を補ったりとかですね、あるいはその科学に対しての興味関心というか、そういうものをこう、まあ、思いっきり刺激したいというのが、まあ、この祭典の目的です、
なるほど。確かに学校で受ける授業ではやっぱり時間に限りもありますから、この先が楽しいのにっていうところもなかなかね、時間の制約があって実験が最後までこう完遂できなかったりってこともやっぱあるでしょうし、そもそも入り口からちょっとこう、まあ、食わず嫌いなところもあって、科学って難しそうだなって思ってらっしゃる方でも、今回のこの青少年のための科学の祭典にいらっしゃれば、先ほど先生お店とおっしゃいましたけど、これ出店ブースということで、でも本当にそのなんて言うんでしょうか、例えば夏祭りとかですね、それの夜店感覚で、お、何やってるんだろうと思って気軽に見てほしいっていうことなんですよね。
そうですね、まあ、いろんなものがこうそばにあって、まあ、目指していたネタというかですね、
はい、
前もってこれに行こうって行っても、隣で面白そうだなと思ったら、そこへも行けるし、それから結構実験というか基礎実験のようなですね、
はい、
その理科そのものという内容のものもあれば、いろんなものを作ってですね、例えば万華鏡を作ってみるとかですね、なんかそういうこうものづくりを、例えば鉛筆をちょっと作ってみるとか、
はい、
この祭典のいいところは作ったものは大体まあお持ち帰りできるので。
あ、そうなんですか。
お土産付きということで、これも魅力の一つじゃないかなと思います。
あ、そうですね、はいはい、自分でその一から手作りで仕上げた成果を持って帰られるっていうのは、これいい思い出になりますよね。
そうですね。
あ、なるほど、はいはい、しかもこの科学の祭典、はい、大学からの出展だけというわけではないんですよね。
そうですね、例えばずっとご協力いただいている四国電力さんとかはですね、はい、非常に素晴らしいネタをですね、まあ、9つとか8つぐらいこうドーンと出していただいていたりとか、あとは小中学校の先生、熱心な先生方とか、はい、あるいは一般の方とか、
はい、
まあ、そういう方も出展をしていただいているので、かなりそのバラエティに富んでいるというか、いろんなものを体験できるということですね、
はい、なるほど、はい、しかも先ほどちらりとお話をお伺いしたところによるとですね、これ大体こう親子連れとか家族連れでいらっしゃるパターンが多いようなんですが、初めはお子さんが熱中していたものが、そのうちだんだんこうお父さんお母さんが熱中しだすというケースもね、これ中条先生結構あるみたいですね。
そうですね、子供たちをそっちのけで、お父さんお母さんが楽しまれている姿をよく見かけます、 でもまあそういうふうにして、保護者の方がですね、はい、あの興味を持っていただくと間違いなく子どもたちにもいい影響が、はい、あの及ぶと思いますので、もうそういうお父さんお母さんで楽しんでくださる方も大歓迎です。
うん、はい、なるほど、そうですよね。確かにこう子どもってその大人がやってることをしかも楽しそうなことだったらこう率先して真似したがったりとかしますからね。そういういい経験もねさせることができそうですね。さあ中条先生、この今回行われます第16回青少年のための科学の祭典高知大会、当日は例えばどのような催しがありそうでしょうか。
はい、そうですね、まずは本格的なその実験か、観察なんかができるブースがあります。例えば、静電気について考えてみよう、
ほう、
これからの季節ちょっと静電気が気になること、はい、ようになってきますけども、結構バチバチ来てますよね。そういったことを、まあ、科学の視点から見てみると、でもちろん、大きな装置があって静電気を肌で感じるというようなこともできます。それから、低温の科学、
はい、
液体窒素を用いまして、はい、バラ を入れてみたり、それからゴムボールを入れてみたりして、はいはい、まあ、そういう低温の世界でどんなことが起きるのかというのを実際に見ていただく、はい、それからコンピューターでものづくりとかですね、はい、それからロボットを操縦してみようとかですね、そういう本当に大掛かりなブースがあります。
はい、
それから定番のもの、
はい、
例えば空気砲だとか、はい、ブーメランを飛ばしてみようだとか、それからあの昔から、行われています、竹とんぼをもう自分の手で、竹から作ってみようとかですね、そういう活動もあります。
はい、
でそれに対して新しいものも、たくさんありまして、はい、からくり人形の秘密とかですね、それからこれ今年初めてなんですが、電車の走る仕組み、こんなものを、まあ、分かりやすく解説してくれるような、まあ、ブースもあります。それからよくあの刑事ものの、はい、番組なんかで、犯人を探すためにこう指紋を取ったりしてますけども、
はい、はい、
そういうような体験もできると、あの探偵になったつもりで、指紋を検出してみようというふうな活動もあります。
はい、これやっぱり大人の方でも十分楽しめそうですね。
そうですね、それからですね、はい、あのさらにまあちょっと、まあ、お勉強もしてもらいたいなというのもありまして、
はい、
例えばエコについて考えるようなブースもあります。
はい、
例えば発電の仕組みを考えてみる、それからあの実際に自転車に乗ってですね、どれだけ自分の力で発電ができるかというのを体感するというようなブースもあります。はい、うん、このブース毎年あの人気なんですけども、子どもたちは本当にもう一生懸命漕いで、はい、いきますから、最後はもうヘトヘトになって、はい、まあ、どんだけ発電は大変なもんなんだということを、
はい、
あの体感するということもできますね。
はい、そうなんですね。
はい、それからもう一つですね、はい、あの最近ちょっと竜巻の被害なんかも起きてますよね。
はい、
でこのようなものについてもですね、例えば竜巻の発生の仕組みを考えてみようとかですね、実際にその場で竜巻が見られるっていう、
はい、
それもね非常にこう、まあ、最近の話題としてはあの面白い内容になってるんじゃないかなというふうには思います。
さて今週の番組は来週日曜日に開催されます第16回青少年のための科学の祭典高知大会についてのお話、今日は教育学部人文社会科学系教育学部門の原田哲夫先生と中条満先生にお越しいただいてお話をお伺いしております。お二方引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いてはですね、お二人の先生に科学の魅力とは、まあ、本当にざっくりした話ではあるんですけども、それぞれの先生方が携わってこられてお感じになる科学の魅力ってのはどうなのかなとちょっとお聞きしたかったんですけども、原田先生いかがですか。
はい、あの私あの30年ぐらいあのアメンボの研究をしてきているんですけれど、あの、まあ、科学の魅力と申しますとですね、やはり、まあ、意外性というか、
ああ
普通あの研究者って実験とか観察とかする場合にはまあ予想を立てて、もう困難かなということでやっていくんですが、まあもちろんその仮説を立ててやったらその通りになったら嬉しいですよね、自分の考え通り。でもそれはまあそうだろうっていうことで、あのそんなにまあ感動はないんですけど、やはり思ってたことと全然違う結果が出たりして、 それがまあ新しい展開になっていったりとかですね。例えばあのアメンボって成虫でこう冬になったら越冬するんですけど、越冬前ってその羽がこう生えてですね、
羽
で飛ぶんですね。
アメンボって羽が生えるんですか？
そうなんですよ。
知りませんでした。
でそれで飛ぶ筋肉も発達して、それでブーンってこう飛んでいって水辺から遠いこう例えば森の林床というか、あの落ち葉がいっぱいあって暖かいところに潜っていって、でそこで越冬して、で 春だったらまた起きてきて、でまたブーンって飛んできて、水辺に戻ってくるっていうのは、これもフィンランドの有名な学者から何からもう教科書的というか常識だったんですね。ところがですね、これ最近どうなってるかっていうと、暖かくなって温暖化になってるでしょ、もうめんどくさいじゃないですか、飛んでいくの、もう岸辺で寝とこうかみたいになってもう飛ぶ羽も作らないと、後ろ羽省略して、前羽は黒いからあったかいんでね、残しとくけど後ろ羽省略して、それ岸辺で寝とこうみたいに変わってきてるんですよ。
そんな、そんな変化が起こってるんですか？
そんな変化が起こってるんですよね。だからと思いますよね、僕らもびっくりで、だからその辺やっぱりやってるとやめられないですよね、新しい発見とか。
いやびっくりですよね、僕はだってそもそもアメンボに羽が生えることすら知りませんでしたから、
なんかアメンボが飛ぶって言うとみんなびっくりするんですけど、
この1分ぐらいで何個驚きあったか。
いやいやいや、
そんな変化が起こってるんですか？
そんな変化起こってるんですね。
アメンボって僕年中水辺にいると思ってました。だってそんなね、山に飛んで帰るなんて、いや想像もしなかったですね。
結構ね、あの田んぼにいるヒメアメンボなんかもっとブンブン飛んで、田んぼって一時的にしか水面がないでしょ、
確かにそうですね。
だからとにかく飛ぶ力をいつも持ってるわけですよね。だけど今の話っていうのはその、普通にナミアメンボって言われてる種類なんですけど、まあだから虫もあの気候変動に合わせて、やり方を変えていってるんだなって。でそれは予測できないことですよね。
そうですよね。ってことは、もう長年信じられてきた常識すらも、疑わなければいけない時はもちろんある。
そうですね。
じゃあ一旦答えだ、ゴールだとして出てきたものも、それが実はその先まだ続いているのかもしれないと。
そうですよね。
これは科学は尽きないですね。
尽きない。だからずっともうやり続けないといけないというものなんでしょうね。それは楽しいことですし。まあ、どこまで命が続くか分かりませんけれど
でも続く限りはね、
続く限りはやりたいですよね。
そうなんですね。でもあれですよね、先ほど先生おっしゃったように、その自分の立てた仮説が、まあ、その通りになると嬉しいは嬉しいんだけど、まあまあそうかみたいな、なんか ね、それよりは、むしろちょっと外れてもらって、あれなぜこうなるっていうふうに、こう絶えず考え続けるというかね、繰り返すっていうのが、やっぱりそこ魅力なんでしょうね。
そうですね。
中条先生いかがですか？
はい、私はあの小学校であの理科を長い間教えていたので、科学というよりもひょっとしたら、理科の魅力っていうことになるかもしれませんが、あの、はい、あの先ほどのお話とも重なる部分もありますけども、やっぱり私もこの理科の面白さというのは、あの自分でやってみることの面白さが本当にあるんだなというふうに感じます。あのテレビで見たりとか図鑑で見たりとかして、まあ、あのある知識を得たとして、そこで終わってしまってはいけない。で本当にそうなのかっていうことを自分の目で見て、自分で感じて確かめて、最後は納得するという、この流れがですね、できるこう納得していくことの面白さというのが一つあるのかなというふうに感じたりしています。これはひょっとしたらあの今いろんな情報があふれていますけども、その中から自分が納得できる情報を、まあ、選択していくというふうな力にもつながっていくのかなというふうにも思っています。それからもう一つが、これ逆かもしれないんですけども、あの自然っていうのはなかなか自分の思い通りにならないっていうことを実感できる。これ理科のすごく面白いところだなと私は思っています。あの学校の先生たちも、実験とか観察、をどんどんやってるんですけども、なかなか先生たちも思い通りに結果が出ないことに苦労されているんですけども、 そうではなくて、そういうことも一つの事実なんだというふうに捉える。で、あのそういうものが本当に自然そのものなんだということを実感できるというのが、はい、あのまあ、理科を通じて得られるものじゃないかなと思いますので、そういう実感を味わってもらいたいなと子どもたちには思っています。
なるほど。先生のお話を聞くとですよ、本当にこの科学とか理科とかですねを学ぶっていうことは、人格の形成とか本当にこうなんて言うんでしょうかね、いろんなことに対して謙虚になれるっていう、その学ぶ姿勢のそもそも形作ることができそうな、そんな学問ですね。
そうですね。あの例えば、ろうそくなんかはもうどこにでもあるものなんですけども、はい、あのろうそくの火をずっと見てるだけで、はい、いろんな現象がこう見えてきて、
はい、
あの当たり前だと思っていたことに意外性がいっぱい入ってる、そういう意味でも本当にこう自分で体験するということが大事になってくるかなというふうに思います。そういう意味でこの、科学の祭典はそういう場をたくさん提供できるのではないかなというふうに考えています。
なるほど。まあ確かにろうそくこうやって燃えますよって本とかでね写真が載ってたりしても、まあ確かにあろうそくってこういう形のものなんだって分かりますけど、燃え方までは分かりませんしね、その時間の経過で周りにどういう変化が起こってるのかっていうのも実際につけてみないことには、うん、あそういうことなんですね。でそういう考え方などを、まあ、養うことを目的にといいますか、そこまで堅苦しく考えずにその理科科学の入り口ちょっと覗いてみませんかという、第16回青少年のための科学の祭典高知大会、これが今度の日曜日11月24日日曜日の午前9時30分から午後4時高知大学共通教育棟で開催です。これ入場無料です。で先ほどもちらりとお話ししましたが、もう本当にこう夏祭りの夜店に覗きに来るような、もう本当気軽な感覚でね、ぜひお越しいただければと思います。事前予約ももちろんいりません。フラッと立ち寄っていただいて、興味があるものをどんどん覗いていただければいいんじゃないかと思います。当日は40ほどのブースが出展ありまして、その他ステージにワークショップも予定されていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。というわけで今週はその第16回青少年のための科学の祭典高知大会について、教育学部人文社会科学系教育学部門の原田哲夫先生と中条満先生にお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。